小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も視覚障害者の方の情報アクセスを支援する QR コード技術、アクセシブルコードについてご紹介します。アクセシブルコードはスマートフォンなどのカメラで読み取るだけで、商品情報などを音声で読み上げてくれる仕組みです。すでに一部の薬や文具のパッケージなどにも導入されています。実はこの技術は海外からの観光客向けに開発されたサービスが原点にあります。そこから視覚障害のある方たちの声を取り入れながら今の形へと進化してきました。今週はその開発の裏側や使いやすさへの工夫について、アクセシブルコードのサービスを提供しているエクスポートジャパン株式会社の泉吹子さんにお話を伺います。アクセシブルコードはもともとその海外の方へ向けて、QR コードを読み込むとさまざまな言語で読み上げてくれるっていうサービスだったということですけれども、はい、それを視覚障害者向けに応用することになったのは何かきっかけがあったんですか？
はい、もともとですね、こちらの今アクセシブルコードで使用しているバックエンドに QR トランスレーターという弊社の関係会社が開発した、こちらは QR コードの、多言語対応技術なんですけれども、これはもともとインバウンド向けのサービスとして、スタートしていたものです。主にこう観光地の案内や案内看板であったりとか、はい、美術館とか博物館といったこう展示施設で、多言語にこう特化したソリューションとして展開していました、はい、でこれをご覧になって視覚障害者のこう自立支援を行っていらっしゃる神戸ライトハウス様の方から、この仕組みをこう視覚障害のある方たちにも役立てることが、できないか、つまりこの視覚障害者の方が情報を取得するときにこの QR コードを利用できないか、
なるほど、
というご相談をまずいただいたことが始まりになりました。
もともとそのインバウンド向けに作られていたときは読み上げ機能もQR コードの中に入っていたんですか？
そうですね、ですのでそこは必ず必須ではなく、デフォルトでそういったものが選択できるような形ではあったんですが、アクセシブルコードはもう完全にそこはもう音声で読み上げをするっていうことを必須に今はさせていただいていますので、はい。
じゃあ、その当事者の方を支援する団体からの その提案ということですけれども、最初その相談を受けた時はどのように感じられましたか？
確かにこう見えないことで、情報のアクセスのしづらさ、これは本質的に必要な情報が届かないという同じ課題なのかなと、そしてまたこう QR を利用して当事者の方が取得可能な形で印刷物に書かれた情報を音声化できれば、こう我々情報発信できる割合っていうのも飛躍的にこう高まっていくのではないかというふうに考え、取り組みがこうスタートしました。またその当時はですね、この QR コードの視覚障害者向けのこう QR コードの利便性というか、有益性というか有用性か、といったこの調査やデータというのがなかったんですね。で、我々もこの方面に関しては全く無知でしたので、そこから視覚に障害を持つ方の現状について、我々も勉強をスタートさせていただく日々がこうスタートしたっていう感じです。で、 そこからこう政府の助成金事業を活用しながらですね、はい、多くの当事者の方や資格支援の団体の皆様からご協力をいただき、実証実験を重ねていくことになりました。
その実証実験というのが3年間にわたってなんですよね。
はい、
当事者の方と一緒に、まあ、ヒアリングをしながら開発していった、
う
ん、
そうです
ということですか。
はい、うん、はい、
これ具体的にどのような検証をされたんですか。うんうん、
はい、そもそもこの QR コードは、まあ、視覚障害のある方でも読み取れるのか、
うんうん、
でどんな場所にじゃあコードがついていれば探しやすいのかとか、はい、あとは紙だけではなくこういったさまざまな形状のものにも使えるのか、
はい、
あとは本当にこの情報取得のニーズってそもそもあるのっていった、まあ、こうした点を一つ一つ、まあ、実証実験でまあ検証していきました。はい、はい、であの QR コード自体はもともと白と黒の、まあ、マトリックスであるので、はい、その存在は弱視といわれるこのロービジョンの方にも比較的まあ認識はしやすいという利点も実はありました。
なるほど。
そしてまたこの QR コードのサイズであったりこう配置、はい、そしてこの触ってわかるというこの触覚のマークですね、こういった形状なども細かくこう調整しながら実験を行い、まあ、その結果生まれたのがこの今のアクセシブルコードの仕様になります。
はい、はい、その検証の中で当事者の方からのこう声といいますか、うんうん、どんな要望がありましたか。
そうですね、やはり QR コードの、サイズっていうのも小さすぎてもやっぱりダメだし、はい、
そうですね、
大きすぎてもやはりこう読み取りが難しいかったりとかするので、やっぱりその適正なこうサイズっていうのがやっぱり難しかったり、
うん、は
い、であとはそもそもこうスマートフォンにこうまだ当時慣れられていない方たちも非常に多くいらっしゃったので、はい、簡単にそのレクチャーをさせていただいた後、はい、飛躍的にその読み取り率っていうのがすごく上がったんですよね。
うん、
なので、まあ、それは QR コードがもともと触ってわかるような位置の特定ができれば、はい、自分でもやっぱりこうスマートフォンをこう操作して収めることができるので、はい、やっぱりそういう触ってわかるっていうことが一つのタッチポイントとしてはとても重要なのではないかっていうようなお声もいただきました。
なるほど。
はい、
だからこのパッケージの中でも少しへこませていたりですとか、うん、 ね、はい、あと QR コードの印字する位置も少しこだわりがあるんですよね。
あ、はい、あ、そうですね、はい、今はこちらにある商品は右下ですかね、はい、の部分にアクセシブルコードをつけさせていただいている位置が、うん、はい、結構多いのかなというふうには思いますが、
表面の右下に今ありますね。
そうです、そうです、表面の右下の方に、
はい、はい、
なので当事者の声として多いのはアクセシブルコードがやっぱりこういろんな場所についていると、うん、探しにくいけれども、はい、ここにアクセシブルコードがついているっていうふうに分かれば、うん、はい、なんとかそれを読み込もうとするっていうふうにおっしゃってくださったんですよね。はい、なのでやはり一つのこう標準として、はい、やっぱりこの場所位置、うん、ここを触れば必ずついているっていうことがとても大事なのかなっていうふうに感じてはいます。はい、うん、
この読み取りやすさっていうのもすごく大切だということですけれども、はい、うんうん、エクスポートジャパンではこのアクセシブルコードを読み取るための専用のアプリもあるんですよね。
はい、
VIP コードリーダーです、うん、こちら無償でダウンロードすることができるということですが、うん、これはどのようなアプリなんでしょうか。
はい、VIP コードリーダーは視覚障害のある方でもこう使いやすいように開発した、まあ、専用の読み取りアプリになっています。うん、なので一般的なスマートフォンのカメラでもアクセシブルコードは読み取ることは実はできるんですけれども、はい、視覚に障害のある方からはですね、やっぱりこのスキャンの操作がまず難しい、そしてコードをこのカメラの中に正確にこう収めるのが難しい、はい、まあ、こういった声を非常に多くいただきました。で、まあ、そこで開発したのがこちらの VIP コードリーダーになっています。
私もダウンロードしたので実際に使用してみたいと思います。は
い、
では VIP コードリーダーを立ち上げます。
QR コードが見つかりません、
うん、これ今 QR コードをスキャンできてない状態ですね。音声で教えてくれるんですね。
はい、QR コードが見つかりません。
ここから今スキャンできたっていうのも音で、うん、
ピコンと、
はい、なるほど、分かりやすい。
ネジコン咳止め状プロ。
スムーズに読み取れますね。
よかったです。そうなんです。
スマートフォンの普通のカメラで読み込む場合はやっぱり読み込むのも大変ですし、
そうなんです。
そこからそのアドレスをタップして飛んで、
そうなんです。ちょっと手間がねどうしてもかかってしまう、
そのステップがねかなりこちらの方がスムーズでした。
よかったです。そうなんです。なので今読み取っていただいたように、
はい、
この音声ガイドとか、そしてまたこうブルブルブルっとこう読み取った後振動、
はい、
でもこうアナウンスをしてくれるので、はい、こう画面が見えなくてもこうスムーズにコードを探し当ててくれるというか、まあ、そういうアプリになっています。
ここでですね、実際にこの VIP コードリーダーを使った視覚障害者当事者の方の声があるということなのでお聞きください。
普段宅急便の不在表などで QR コードがついてると思うんですけれども、それはアクセシブルコードのように凹凸がないので本当にどこにあるのかが分からなくて、カメラをどうかざせばいいのかっていうのがすごく苦戦するものの一つだったんですけれども、この VIP コードリーダーのように音で QR コードの位置をお知らせしてくれたりですとか、コード自体がどこにあるのかっていうのが分かったことで、ものすごく、使いやすくなったなっていうふうに感じています。
はい、当事者の声をお聞きいただきました。やはり専用のアプリがあるとコード読みやすいということでしたね。
ありがとうございます。はい、
VIP コードリーダーはアクセシブルコード以外の一般的な QR コードにも対応してるんですか？
はい、一般的な QR コード読み取りでもご利用いただくことができます。
はい、
一度この読み取った情報は実はこの履歴として自動保存されるので、
はい、
まあ後からこう呼び出すこともできますし、そしてまたこうよく使うものはお気に入り登録なんかもすることができるんですね。
はい、
それに加えてこの保存した情報のタイトルなんかもこう自分で後から名前を変更することもできたりするんです。でこれらの機能というのは実はユーザーさんからですねいただいたお声をもとに、追加回収された機能だったりするんです。
はい、リクエストがあったんですね。
そうなんです。はい、で VIP コードリーダーはこのスキャン対象がもしこれがアクセシブルコードの場合ですと、このリンク先の情報を、まあ、自動で音声で読み上げる仕組みになっております。この音声というのは実はとてもこう聞きやすく、まあ、分かりやすく伝えるように調整させていただいていますので、
はい、
普段は皆様こうボイスオーバーであったりこうトークバックと言われるこうスクリーンリーダーをご利用されている方も多いかと思いますが、まあ、ぜひそのスクリーンリーダーで読み上げる場合とこう聞き比べていただければなというふうに思います。
お送りしてきました小鳩の愛、今週もアクセシブルコードについて実際にコードを読み取る様子も交えながらお届けしました。いかがでしたでしょうか？3年にわたって実証実験を重ね、見つけやすさと読み取りやすさを検証してきたというお話から、使う人と一緒に作り上げてきた技術だということが伝わってきましたよね。今日ご紹介したアクセシブルコード、そして VIP コードリーダーについて詳しくはエクスポートジャパンのホームページをご確認ください。来週はこのアクセシブルコードが今後どのような展開を目指しているのか、その可能性について伺います。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。